私が赴任した最初に赴任した教会には付属の幼稚園がありました。その教会は主任牧師、副牧師、私が伝道所の担当という、そういう3人体制であったんです。私は伝道所にいたので、その付属の幼稚園の子どもとは年に数回しか遊ぶことはありませんでした。まあ、それでも火曜日に打ち合わせに行くと、その時はなるべく子どもたちと遊んでいたんですけど、一方副牧師、彼はよく園の子どもと遊んでいました。ある年です、この付属幼稚園で友達に手を出してしまう子どもがいたそうです。保護者に話しても、いや家ではそんなことはしませんということだというのです。その副牧師は私に、あの子は小学校受験を行うようです、そのため勉強しているようなんですよ、きっとさまざまなストレスがあるんでしょうね、親の前ではいい子にしてるけど、園に来た時その溜まっているストレスが出てしまう、そこで他の子供に手が出てしまうのではないかと私は思っています。まあ、あくまでも彼の分析ですがあるんです。まあ、そのように話してくれました。まあ、彼のこの分析が合っていたのかどうか、その後の話は聞いていませんが、ただやはり小さい頃から受験勉強をしなければならない、親の期待が重くのしかかっている、まあ、このことはよくわかるのですが、まあ、現代そういうことはあり得るのだろうと、その子供がそのプレッシャーにどう押し潰されずにいるのか、まあ、私はそんなことを覚えて考えていたことを覚えます。さて、今日読みいただきました新約聖書マタイによる福音書5章13節以下13節、あなた方は地の塩である、だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう、もはや何の役にも立てず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。とても厳しい言葉であると私は思うのです。現代でもそうですが、イエスが活動していた時代においても、塩というのは人間の生活にとって必需品でありました。それは清め、腐敗から防ぐため、もちろん味をつけるためのものとして用いられていました。現実に人間は塩がなければ生きていけません。イエスはこのように神という味、塩味をつけなさいということをここで述べているのです。先ほどちょっと厳しい言葉だと述べたんですけど、弟子たち、また神を信じる者は神をこの世に告げ知らせる、また神の愛をこの世に表す使命があるということをここで教えている。しかし外に投げ捨てられ、踏みつけられるという言葉があります。これは終末、神の国が訪れるとき裁かれるということが意味されているからです。つまり神に背く、また神の愛をこの世に示さなければ、世の終わり、その時には救われないのだというわけです。ここにある何の役に立たず、何の役にも立たず、この言葉は厳しいと私はこの箇所を読むときいつも感じます。役に立たないということ。さて、塩なのに塩気がなくなる、皆さんおかしいと思われないでしょうか。きっと倉庫などに置いておきますと、湿気などで塩が溶け、その中に不純物が混じってしまうということもあったのではないかなどと、いろいろこの箇所をこう解釈するわけですが、まあ、ここは単純に比喩なので、なんとなく素直に塩気がなくなったと こう思っていただければと思います。そのように受け取っていただければと思います。14節以下、あなた方は世の光である。この言葉も同様です。この世にある人々のために神の愛、神の救いという光を照らしなさいということを意味している。山の上にある家は隠れることができないとは、単純に山の上にある家は至るところから見えるということを示しています。神を信じる者として神の愛をこの世に行いなさい、見えるように行いなさいということでしょう。また灯火をマスの下に置く者、これは決していないでしょう、こういう人はいないでしょう。灯火は暗闇を照らすために用いられます。それを隠しても灯火としての役割を果たすことができません。現代、街灯が道を照らし、コンビニエンスストアなど24時間営業しているところが、現代は深夜になっても暗闇となるということはほとんどないでしょう。しかし2000年前、イエスが活動していた時代、夜はまさしく暗闇であり、星の光のみがこの世を照らしていただけであった。暗闇において灯火は人間の生活空間、また足元を照らし、そして遠くからの目印ともなったでしょう。16節後半、人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。神を信じる者として神の愛を表し、人々を神へと導きなさいということがここで示されているわけです。つまりこの塩も光も比喩として用いられ、神を信じる者は人々に神の愛をこの世に示す者となりなさいということがここで示されているわけです。地の塩になりなさい、世の光になりなさい。正直言いまして、私は両者とも厳しいイエスの教え、掟のように受け取ってしまうんです。最初にお話ししました、教会学校の小学校のキャンプが行われるのですが、そのキャンプにおいて、このマタイによる福音書5章13節から16節、これが主題聖句だったことがありました。この時何をこの小学生たちに語るべきか、私は悩みました。まあ、もしかしたら皆さんは、いやいや、この箇所は分かりやすいイエスの言葉ではないかと思われるのではないでしょうか。一方、地の塩、世の光にならなければいけないという掟としてこの言葉を受け取ったならば、それはとても厳しい教え、掟であります。先ほどの受験勉強の子供ではありませんが、この掟に押しつぶされそうな気がする、それほどの厳しい教えです。子供たちにこのことを押しつけることによって、楽しいキャンプではなく、ストレスが溜まってしまうものになってしまっては困ると私は心配したのです。そこでこの時本当に悩んで、どのようにこの箇所を理解すべきか、解釈すべきか、私はこのように理解しました。イエスは16節で、あなた方の光を人々の前に輝かしなさいと述べておられます。弟子、また私たちが光を持っているということです。では私たちは光なのでしょうか。私たちが光なのではなく、私たちは 光である方をこの世に表すことができるということだと理解します。この世にいると思うのです。私たちが神を信じているということは、私たちがすでにこの光によって導かれ、光を知っているということです。光を知っているからこそ、私たちはこの光をこの世に表すことができる。また光である方を知っているということは、私たちの中にその光が与えられているということであると思うのです。光ある方がいつも私たちと共にいてくださると言っても良いでしょう。ではこの光である方とは誰なのか。皆さんご存知の通り、神の一人子イエスであります。イエスはヨハネによる福音書8章12節で、私は世の光であるとご自分のことを示されています。イエスこそ私たちの歩むべき方向を照らし導いてくださる光である。そして光として神の愛、神の救いをこの世に表した方であるのです。でこのように考えることができるのではないでしょうか。イエスこそ世の光です。この方が弟子私たちに対して14節、あなた方は世の光であると言ってくださっている。私たちはイエスのように世の光として神の愛をこの世に表すことができるということなのでしょうか。いや、私たちは心の内に闇を持っている。そのように私は思うのです。罪という闇を持つ私たちにもかかわらず、イエスはあなた方は世の光であると私たちに言ってくださっているのです。しかもここでイエスはあなた方は将来世の塩、地の塩となる、世の光となると述べておられるのではないのです。今すでにあなた方は地の塩であり世の光である、このようにイエスは断言してくださった。イエスは私たちを地の塩、世の光として受け入れてくださっているということに他ありません。私たちが自分でどのような判断をしようと、また他の人からどのように見られようとも、イエスが私たちを地の塩、世の光として認めてくださっているということです。このように言えると思います。イエスが私たちを地の塩、世の光として受け入れてくださって、だからこそ私たちは自分自身をそのように受け入れていいのだ。いや、イエスが世の光、地の塩としてあなた自身を受け入れなさいと述べてくださっているように私は思うのです。ここで地の塩、世の光とイエスによって言われているということは、この言葉は実は私たちにとって慰めであり希望であるということです。塩とは人間が生きるために必要不可欠なものです。地の塩、つまりこの世の塩であるということは、この世においてあなたは必要不可欠な存在であるとイエスが断定してくださっているのであると私は受け取りたいのです。神イエスが私たちを必要としてくださっているということであります。きっと一人一人いい塩味だとイエスは私たちに言ってくださっているでしょう。世の光も同様です。イエスご自身が自分を世の光と示されたのと同じように、あなた方は世の光である この世に行ってくださった。私たちもイエスと同じように神の業に参加し、神の道をイエスと共に歩む者として、神イエスによって必要とされているということです。共に歩こうと私たちは呼びかけられているものであるということです。これ以上の希望があるでしょうか。イエスを通して神の愛を与えられたものである、神の愛を分かち与えられたものとして私たちは神の愛を持っている。私たちは神の愛を他の人と分かち合うことができるのだということでもあります。そして罪ある私たちにもかかわらず、イエスによって地の死を世の光と認められているということは、私たちは地の死世の光として互いに認め合い、支え合いながら生きようというイエスの励まし、導きがここにあるのではないでしょうか。私はこのように信じるのです。イエス、神は私たち一人一人に命を与えられた、つまり私たちのことを私たち以上にご存知である。神は私たち一人一人をその人らしく味付けしてくださっている。一人一人その人にふさわしい道をイエスは光で照らし用いてくださっているのであるということです。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であるという言葉はとても厳しい言葉であると私は最初に述べました。確かにその通りです。神の愛を知っている者として神の愛を述べ伝えるべき使命が与えられたのであるからです。同時にこの言葉こそ私たちの慰め、また私たちを支えてくれる言葉なのです。地の死、世の光と私たちをイエスが認めてくださっている、このことを確信し、イエスを通し与えられた神の愛を多くの人と分かち合うものとなりたいと思います。私たちが神を賛美することによって世の地の塩、世の光として私たち自身をまず受け入れること、またそのようにそのことによってまたそのように歩むことができるのです。イエスが私たちを地の塩、世の光と認めてくださって、私たちは地の塩、世の光であるのです。イエスに認められ、神に必要とされているものなのです。それは無条件です。何ができるからこれができるかではない。イエスの言葉にこそ慰めと希望がある、そのことを覚え、私たちはイエスの愛を心に抱き、一日一日を歩むものとなりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い愛なる神様、イエスは三条の説教と呼ばれている箇所で私たちに様々な掟を示してくださいました。その一つが今日の箇所、地の塩、世の光として知られている箇所であります。ここで地の塩、世の光としてこの世に神の愛、救いを表す、人々を神へと導きなさいとイエスは述べられています。地の塩、世の光とならなければならないということは厳しい掟です。一方イエスは私たちを地の主、世の光と認めてくださって、この世に必要な存在として愛してくださってということです。ここに私たちの慰めと希望があります。私たちはイエス、神によって愛されて、このことを確信し、この神の愛、イエスの救いの救いを喜びを持って多くの人と分かち合いたいと思います。 先週北海道で地震が起こりました。日本や世界でも自然災害が多く起こっています。どうか被災された方々を守りください。この今週は大雨になると能登の方々はまた不安が募ると思います。どうかあなたが一人一人をお支えくださいますよ。先週は厳しい暑さとなりました。悲しい出来事もニュースで放映されていました。また今週は天候が悪くなるようです。天候の大きな変化の中で体調を崩されていることを覚えます。どうか全ての人、年を重ねられている方、幼い子どもたちの健康をお守りください。出産を控えている母子ともに守り、良き出産の月となります。また新しい命をあなたが祝してください。手術を受けられた方、治療を受けられている方、リハビリを行われている方、退院後の経過を見ている子ども友のことを覚えます。心身ともにどうかお癒しくださいます。悩み悲しみの中にあるとも、介護看病をされているとも、一人で暮らされているとも、教会に集うことのできないともお支えください。命は何よりも尊いものです。争いは人の命や動物、自然をも奪います。どうか指導者が命を尊ぶことができますように、どうかお導きください。欲ではなく、神の愛に生きることができるようにどうかしてください。互いの違いを受け入れ合う平和な世となりますよ。どうかお導きください。この礼拝を通して、先の一週間の罪をあなたが許し、今日から新しく始まりました新しい一週間の心の糧を一人一人に与え、それぞれの場に使わし、その人がその人らしく、一日を歩むことができますように、あなたが共にあってお支えください。この至らぬ小さきにより、主イエスキリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。